今日はお便りです。落選作はデビュー後に活字になるんだろうかっていう、そんな、お便りをいただいたもんですから、その話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便り、お便りというよりは、先日その失敗作はない、未熟な作品があるだけっていう、そういうコンテンツを流したんですが、その時にいただいたその YouTube のコメントを、その話をしていきましょう。ラジオネームコバルトさんからで、書き上げた作品に失敗作はない、未熟な作品があるだけだっていう、そういう鈴木先生の話を聞いて救われました。落選作も取っておいたらいつか出版される日も来るのでしょうか。そんな、コメントがありました。これは何とも言えないよね。デビューしてみないと。僕自身の経験を言うと、僕は25で書き始めて31歳でデビューして、で6年間で、書いたのが、なぜ40年近く前なので、短編じゃデビューできないよってことを知らなかったのでね、短編ばかり書いてて、短編が28本だったかな、28本書いて、それからあと、長編がないとプロになれないよって言われて、じゃあっていうことで、それまでのワープロ専用機、すごくチャチなもんだったので、長編書けるようなワープロ専用機に買い替えて、で3本長編を書き上げたのかなっていう、そういう流れです。でこの書いた長編のうちの1本はデビュー作の上段、2本目は、昨日話をした懲りない紳士だね。あと1本なんだっけな、あと一本、あと一本は、どっか聞いたな。これは、僕も覚えてないね。で、短編は、一本、デビューが決まった後に書き上げたもので、で、これはデビューした後だったんでね、あの当時は短編の、小説雑誌の持ち込みってできたので、で出しちゃボツ、出しちゃボツで 5社ぐらい、ボツったのかな。で6社目で、採用されて水坂協会賞を受賞したというふうかな。というです。でだから落選作で、そうだな、1本、長編に収録されたものがあるかな。長編じゃない、短編集に収録したものがあるのと、もう一本あるか、もう一本あるね。っていうふうです。デビュー前の作品だからね、プロになるには、未熟すぎるのでっていうことは結構あります。意外とね、当時からそうなんだけど、プロとアマの差ってかなりはっきりと、プロとアマの差ってかなりはっきりあります。デビュー してみないとそこら辺のプロとアマの差ってわかんないけどね、大抵、書き上げた段階で俺すごいっていうふうに思ってしまうので、意外とプロとアマの差がないと思っている人って多いけどね、歴然としてあるんだ。でその差の区別がつかない人がいつまでも足踏みするっていうふうなんだけど、その話はどうでもいいよ。デビュー前の作品でどこが未熟なのかということで、やはり違ってくることは違ってきます。で、 取材や設定が十分きっちり取材してある。ただその取材した先がこう取材っていうか調査ね、調査したものが、テーマに沿ってないよねとか、まだ掘り下げが甘いよねっていうふうなことが分かれば、じゃあこれを掘り下げていけばそのプロになってやっていけるよねっていう、そういうことはあるかな。あとキャラクターの掘り下げなんかもそうね。で、ストーリーに関して言うと、まあ、あんまりストーリーでこう独自性って出すの難しいよね。っていうことはあります。もう設定しゅしゅ設定ね、背景設定の取材調査っていうのをしっかりしておくことと、キャラクターをきっちり作っておく、キャラクターの設定をきっちり作っておくと、あとはストーリーはどうとでもなるものなので、でデビュー前って意外とね、ストーリーの作り方についついこだわりがち。ストーリーのその起承転結とか序破急とか、シドフィールドの山脈構成とか、まあいろんな言い方をするけあるけれど、結局のところストーリーっていうのは、設定をしっかり作っておけばね、あとはどうにかなってしまうので、こう意外とストーリーの作り方だけ練習しても、まあプロとしては、まあまあ、すぐ行き詰まるっていうことはあります。で、落選作を取っておいたらいつか出版される日も来るのでしょうかっていうことなんだけど、落選作というのはあくまでも肥やし、芸の肥やしなので、肥やしはそのままでは使えないということは、まあ、それは知っておくことは大事です。で、こう無駄書き、書いて活字にならなかったっていう、そういう作品というのは、活字にならなかっただけで、ご自身の出力にはものすごく役立っているということは、それはね、間違いないです。締め切りまでに間に合わせることができれば、つまり、どういう形で間に合わせるか、そうせ、間に合わせて、そこで何が足りなかったのかっていうのをチェックしていくっていうことを知ること重要です。で、まあ、僕がの考えるのは、まず締め切りまでに全部埋められる体力をつけること。で、小説的な技術はその後から考えよう。僕はそういう考え方です。なぜかというと、やっぱりフォームがぐちゃぐちゃの状態で、とりあえずゴールまでたどり着ければ、そうすればその状態であと技術をつければもっと伸びるからっていう、まあ、そういうことです。僕はそういう考え方。とにかくその新人賞というのは、所詮新人賞で、そこからもっと伸びていかなきゃいけないのでね。という、まあそういうことです。やれば新人賞って、やればデビューできるので、今技術を伸ばすよりも、今やることというのはきっちり取材をすること、あとスケジュール通りにちゃんと書き上げること。その書き上げるためには、とにかくいろんなことをやってみて、小説的な体力をつけること、まあそういうことが重要なのだっていう、まあ僕の考え方はそういうふうなので、で、その仕事として考えた場合に、小説の執筆というのは非常にリスクの少ない仕事です。例えばハンドルさばき、例えばバスの運転手をやっていたら、ハンドルさばきを間違えると、お客さんの命が、お客さんの精神に関わったり、命に関わったりするけれど、小説は失敗作を書いても、死にたくなるような失敗作を書くことあっても、失敗作を書いて死ぬことはないので、小説はガンガン失敗して、で、それで、同じ失敗を繰り返さない、ただし違う失敗をいっぱいやろうねっていう、まあそういうことは思います。まあとにかくその、こう無駄、どのぐらいその無駄書きをできるかっていう、無駄書きができるかっていうのがプロになる近道っていう側面はあるのでね。まあぼちぼちやっていきましょうや。 YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、スーパーサンクスのところをクリックして投げ銭をしてください。チャンネル登録、通知をオンにしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいてもいつでも受講できます。随時受講です。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オリウムの新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは